今朝はルカによる福音書2章8節から21節の御言葉に聞きます。10節から12節に、イエス・キリストがお生まれになった日の夜、ベツレヘムの野原で羊の番をしていた羊飼いたちに天使が告げた言葉が記されています。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。私は神全体に与えられる大きな喜びを告げる。イエス・キリストの誕生は喜びの出来事であります。この世界、そして私たちの一人一人の人生にも大きな喜びが到来した。それが主イエスの誕生の知らせであります。そして天使はこのようにも言います。恐れるな。つまり主イエスのご降誕はこの世と人間から恐れを取り除く出来事であったということです。この世にはさまざまな恐れがあります。現代社会にもさまざまな恐れや不安があります。私たちそれぞれにも恐れや不安が今あるかもしれません。では人はどのようにして恐れを克服することができるのでしょうか。このような人々はどうすれば恐れや不安を取り除くことができると考えるでしょうか。まあ、危機管理ということを国にしっかりやってもらうことでしょうか。あるいは努力をして恐れないでも済む何かを手に入れることでしょうか。そうしたことが意味がないのだとは思いませんが、よく考えればこの世にあって盤石なものは何一つありません。人が恐れを覚えるのは危機に遭遇したとき、あるいは今ある命や生活の基盤、土台が揺さぶられるとき、そういうときではないでしょうか。けれども私たちが危機を覚える状況というのは何か特定のことが起こった、そういう時と場合ということではないと思います。そもそも人間の在り方そのもの、人生そのもの、私たちが身を置いている世界そのものが危機の中にある。長く仙台教会の牧師を務められ、神学校の校長も務められた吉岡茂先生が、大震災が起こったときにこのように書いておられたことを覚えています。大きな地震が起こった、地が揺れ動いた。しかし覚えておきたい、世界も私たちももともと危機の中にある。人は誰しも明日をも知れぬ命を生きています。明日も生きているという確かな保証を持つ人は一人もありません。この福音書の12章に愚かな金持ちの例えがあり、その金持ちは自分の人生を保証してくれる富を築いて、ああこれで安心だと北総縁だときに、愚か者よ、今日お前の命は取り去られる、そういう神の声を聞くのです。まあ、そういうこの世と人間の現実としっかり向き合うということは大切なことであろうと思います。なぜなら人間には危機の中で恐れや不安を覚える中でこそ初めて目が覚めるということがあるからです。危機に置かれた時にこそ世界と人生の真相を知らされる、真理、命の在りかを尋ね求める、根本的な仕方で命の根元がどこにあるかということを問い直される、そういうことが起こるのだと思います。その意味で天使が羊飼いたちに、あなた方に大きな喜びを告げると語りながら、その喜びの知らせを告げるに際し、 まず恐れるなと語りかけたことを聞き逃さないでいたいのです。天使は羊飼いたちだけではなくて祭司ザカリアにもマリアにも恐れるなと言ったのです。つまりイエス・キリストのご降誕の知らせを聞いた人々は皆恐れを覚えた、まずもって恐れた。彼らを最初に襲った感情は恐れであった。その恐れは一時的なものでも表面的なものでもなかった。またこの世的な恐れではなかったと言ってもよいのです。イエス・キリストのご降誕についてヨハネによる福音書の1章14節は、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと語ります。キリストのご降誕は誠の神が誠の人となられ世に来られた、そういう出来事で、その聖なる神にが自分の前に立たれるということ、これがクリスマスの出来事であった。神が人となられたと聖書が語るこのことはもちろん人間の理解を超えることです。この世の常識や自然法則を超えることです。つまりただ信仰によってだけ受け入れることができる、聖霊の働きと促しによってだけ受け入れることができる、信じ受け入れることができるという出来事です。そして聖書の御言葉に導かれながら、聖霊の教えと諭しに導かれながら、聖書を通して人間とは何か、人間の救いとは何かということ、人はどこから救われなければならないのかということの理解が与えられるときに、神は人となられなければならなかったということ、そのことを私たちは知らされます。私たち人間を救うために言葉が肉となられたということ、このことを感謝することができるものとされるのです。ともあれ、言葉は肉となって私たちの間に宿られたという、この出来事に立ち会って人々は恐れたんです。ヨハネによる福音書の1章5節、光は闇の中に輝いている。クリスマスは闇の中に光が輝いたという出来事です。光が来たというのは喜ばしいことです。無条件で喜ばしいことです。けれども一方では、光が来たことが恐れをもたらした。なぜなら光が来たなら闇が明らかになるからです。それまで闇の中に紛れていた人間の隠れた姿が浮き彫りにされてくるからです。旧約聖書の預言者イザヤは、聖なる神の御臨在に触れたときに、災いだ、私は滅ぼされる、神の御臨在に触れたからだ、神と出会ってしまったからだと叫びました。これが人間存在における最も深い、最も根本的な恐れです。作り主なる聖なる神の前に立たされた時の恐れということが人間の根本的な恐れです。そしてイエス・キリストのご降誕はこの人間の根本的な恐れと深く結び合っています。世界とは何か、人間とは何か、私は一体誰か、この根本的な問いを避けたところにクリスマスの喜びはありません。よく考えてみたい、率直に問うてみたい、本当は私たちは光を避けているのではないか、光が世に来た、それは喜びだと言い合いながら、本音のところではお互いに光を避けているのではないか。なぜ人は光を避けるのか、 闇を見たくないからです。世界と人間の真相を問うような深く大きな問いの前で腰が引けるからです。しかしキリスト教信仰はこの問いをちゃんと問えるような信仰であります。だから本物なのだと私は思っています。まやかしの教えではない。だからクリスマスもこの根本的な問いと関わる。そしてクリスマスはこの大きな根本的な問いに根本的な答えを解決をもたらす神の出来事です。それを救いというのです。クリスマスは救いの出来事です。そして神によってもたらされた救いの出来事、この出来事こそが大きな喜びをもたらすということです。そうであればその救いとはどのようにしてもたらされたのか、天使は12節で言います。これがあなた方のための印である。印と言いますのはまだ実現していないことが前もって示されるものです。将来そのことは確実に起こる。しかし今はまだそれは隠されている。印のもとに隠されている。つまり救いの真理はこの世にあってなお隠されている。人の目から隠された仕方でそれはクリスマスの夜にひっそりと示された。ではその印とは何か。十二節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるである。これがあなた方への印である。つまり印とは布、すなわちおむつと貝羽桶です。この天使の言葉を通して私たちが知ることができるのは、救い主が全く人間として人間の子供としてお生まれになったことです。この血のみ子は貧しい民家の家畜小屋にひっそりと生まれた。そして他の人間たちの子供たちと同じようにおむつを必要としたのです。しかし驚くべきことです。この血のみ子は主メシアと呼ばれている。主というのは先週も申しましたが、ただ神にだけしか用いることを許されなかった言葉です。主称号という称号です。旧約聖書の時代からこの称号はただ神を呼ぶときにだけ用いる、そう定められ、それ以外の場面では決して用いてはならないとされてきた、厳しく戒められてきた言葉です。その厳かな称号を天使は貝羽桶の血のみ子に用いています。そのことがわからなければ私たちのクリスマスはどれだけ祝っても飾り立てても意味を持たない。つまり天使はこの血のみ子を主と呼んで、この血のみ子こそが神であるという。クリスマスは神がこの世に来たりたもうたという出来事であります。神が意図高き天から下り地に住む人間のところに来てくださった。それはまさにこういう仕方で、つまり貝羽桶の血のみ子として来られたということです。私たちはこの知らせを聞くならば、私たちが礼拝している、私たちが信じている、私たちが讃えている、従っている神がどういう方かということを問わずにはおれないんでしょう。私たちはあらゆる偶像、すなわち人間が作り出したに過ぎない神々を退けるべきです。そしてこの貝羽桶に眠る、おむつにくるまって眠る血のみ子だけを見るべきです。 狩り場桶とおむつは貧しさと不潔と無力と行き詰まりの印です。こんなところに誰が意図高き神の子、聖なる方を、王の王たる救い主の到来を思い描くことができるでしょうか。人は己が救いというものをどこに求めるでしょうか。この不安に満ちた時代に、この世の人々は何に頼ろうとするでしょうか。例えば、強いリーダーでありましょう。この世的に目覚ましい成功を収めた人々でありましょう。上昇志向をはっきり持っている人々でありましょう。まあ、そのようなリーダーに自分の身を重ね合わせることで、人は救われたいと願う、安心したいと願う。これは今始まったことではありません。おそらくこれまでも世の常であった。つまり人は高い高いところへと登っていきたいのです。自分が王になりたいのです。そのようなこの世のまた人々の視線はおそらく貝羽桶に眠る血の実を避けるでありましょう。あるいは見逃すでありましょう。あるいは目もくれないでありましょう。そうした意味でまさにクリスマスは隠されているんです。救い主は隠された姿で生まれられた。二つの印のもとにその誕生は示された。私たちが考えるべきことは、クリスマスがこの世界に大きな喜びをもたらす出来事であるとして、なぜその喜びの印が貝羽桶とおむつなのかということです。神のご自身を示されるそのことを啓示と言いますけれども、神の啓示がこのようにして表された意味を深く掘り下げることなしに、私たちは救いの御子を本当に迎えたことにはなりませんし、聖書が指し示す、教え示す、その信仰にしっかり立つこともできないでありましょう。そしてそこで私たちが知るべきことは、言葉が肉となられた、神が人となられたという時の肉、人というのは、他でもない私のことである。この事実です。神はこの私の人間性をもたわれた。そのことにより、この私と共にあろうとされた。この私に近づき、この私と一つになられた。ではその私とは誰か。その私の人間性は隠されていました。イエス・キリストが世に来られるまでは隠されていました。そしてキリストが来られた時にそれは印として示されました。貝羽桶とおむつです。私たちのこの私の人間性は貝羽桶とおむつによって示された。貝羽桶とおむつに近づき、この血の実を見つめるときに、私たちはここにいるのは私である、私自身であるということに気づかされ、つまり貝羽桶とおむつというのは貧しさと不潔と無力と行き詰まりの印です。それは他ならぬ私のものである。私が生まれながらにはらんでいたもの、そのことに気づかされる。そして私たちは確かめるのです。この血の御子が私の恐れと不安も担っている。この血の御子は誠に無力な存在であります。両親の手がなければそのまま死んでしまうような存在です。それはそのままこの私の、また人間存在というものの無力を映し出しているんです。厳しい言葉です。私たちはこの福音書の言葉を聞くときに、今まで持っていた衣を脱がされる、剥ぎ取られる、 そして人間そのものとして神の前に立たされる。そして認めざるを得ない。私たちの印は貝刃桶とおむつである。人は皆生まれながらにこのような存在です。どのように強がってみても、着飾ってみても、繕ってみてもそうです。その無力と排斥と貧しさの中で私たちは不安にさらされるのです。そういう存在として人間はいつも危機のもとに置かれているのです。だから私たちは恐れる、不安になる。クリスマスとは世界と人間の根本に関わる出来事だと申しました。それはこの出来事が人間存在の根本的な恐れに関わるという意味です。人間の根本的な恐れは生まれながらに危機の中に置かれているところにあります。ではなぜ人間は生まれながらに危機のもとにあるのか。聖書によれば作り主から離れたからです。作り主のもとを背き去り、自分を正しいとし、絶対の存在とし、よりどころとしている。そこに恐れがある。恐れの根本的な出どころは自然災害ではない、社会情勢でもない、戦争でもない、人が作り主から離れているところです。しかしそのように土台としてより頼んでいる自分はどのような存在なのか、そのことが、その本当の姿が、真の光が世に来られた時に、その光のもとに照らし出されたのです。それが貝刃桶の血の芋の姿です。この血の芋のように、本当は私たちは貧しい、弱い、無力で頼りないものである。にもかかわらず私たちはそれを認めることができない、受け入れることができない。依然として自分を土台とし、絶対なものとしていく。それが危機です。その危機に人間が気づかされるのは、聖なる神が自分の前に、目の前に立たれる時です。そしてその時に私たちは自分の本当の姿を映し出さずには置かない、その聖なる神を恐れる。これが人間の最も根本的な恐れです。これがザカリアが、マリアが、羊飼いたちがこの時に覚えた恐れです。しかし天使は羊飼いたちにこう言いました。恐れるな。なぜでしょうか。神が人間の根本的な恐れを取り除いてくださるからです。そして揺るぎない平安を与えてくださるからです。私たちの命と人生に確かな土台を据えてくださるからです。これがクリスマスの出来事です。揺るぎない平安はどのようにして来るのか。人生における確かな土台はどのようにして据えられるのか。作り主に帰っていくこと、命の主であられる、愛深い天の父であられる、誠の羊飼いであられる、そのようにさまざまな比喩、例えをもって私たちに示しているその主なる神に帰っていくことによってです。神は私たち人間に近づいてくださるため、私たち人間と共にあってくださるため、自ら人となられました。人間の理性でも自然法則でもこの神を捉えることはできませんが、ただ聖書を通して聖霊に教えられてこの神を知り、この神をと出会うことができるのですが、私たちの神はそのような神です。そのような神として実在しておられる方です。 そしてクリスマスの日には、印としてしか示されなかった大いなる救いが、やがてはっきりと示されることになります。神の救いの御業が、この日生まれた者たちの御子により成し遂げられることになります。それはあのゴルゴタの十字架においてです。ベツレヘムの貝羽桶は、ゴルゴタの十字架にまっすぐつながっています。クリスマスの夜に天使が、恐れるな。私は大きな喜びを告げると、そのように語ったことは、十字架の御業において成し遂げられたのです。人間に恐れや不安や危機をもたらすのは、個々の罪ということではない。根本的な罪として、造り主のもとを背き離れたそのところからです。しかし十字架の御業にいる私たちは、その罪をあがなわれ、許された。つまり人間から恐れを取り除き、人間に大きな喜びをもたらすのは、イエス・キリストの十字架による罪の許しの恵みです。神が人間にもたらしてくださるその大いなる恵みです。あるキリスト教指導者の言葉です。罪の許しの恵みにより、神は私たちの過去をキリストの中に葬り、私たちの隠された傷を癒されます。自分の人生に重くのしかかっていることや、裁きの重圧のもとに自分を閉じ込めていること、これらすべてを神に打ち明けるとき、私たちの内側の暗いところに光が注がれるのです。神がこの私に耳を傾けてください。私は許されていると、そのように私が知るとき、私の心は癒されるのです。クリスマスの出来事に立ち会った人々はまず恐れた。神の光に照らされるということは本来罪人にとっては恐ろしいことです。しかしその光はイエス・キリストにあって、今や許すため癒すための愛の光として注がれています。ですから私たちは安心をして、自分の闇の姿を神の前にさらけ出して、誠の平安、神がくださる平安へと帰っていくことができるのであります。祈ります。貝羽桶の忍び子は、私たちを死から命へと移し替えてくださることのために、私たちを人生の土台、誠により頼むべき方へと立ち返らせてくださるために用意された救いでありました。救いの印でありました。この忍び子のやがて成し遂げられた贖いの御業によって、私たちは恐れを取り除かれ、大きな喜びの中に招かれました。ベツレヘムの家畜小屋の貝羽桶に一人の血の御子がお生まれになった時に、闇に覆われていた世界と私たちの人生に誠の光が到来しました。すべての命の救い主であられるイエス・キリストを、私たちのためにもお与えくださった、来たらせてくださったことを心から感謝いたします。多聖なる御神よ、この二つの隠された印を通して私たちを誠の救いと導いてくださったあなたの導きと助けに感謝をいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。